がありました。そして不思議な言葉がたくさん記されている書物です。今日読んだところも主の使い、まあおそらくこれは神様自身と考えてもいいんでしょうけれども、その神様とアブラハムが対話をするというそういう場面です。対話の内容はソドムという町をこれから神様が、まあ、言ってみれば滅ぼしに、まだ滅ぼすという決断はしていませんけれども、大変悪いという報告を受けている。なので、それが本当かどうかを確かめに行くというふうに神様がおっしゃる。それに対してアブラハムは、もし50人その町に正しい人がいたら、その50人も主に裁くんですかという、そういう問いかけをします。神様はそれに素直に応じて、50人も正しい人がいるならば、その町を滅ぼすことはやめようと約束をします。そしてアブラハムは勇気を振り絞って45人、30人、20人、そして最後は10人、この町に正しい人がいれば、それで神様を滅ぼしますかという手掛けをして、神様からの約束を取り付けます。10人の正しい者がいれば、この町を滅ぼさない。まあ、このやりとりは、私たち聖書を読んでいる者たちにとっては、まあ、親しみ、深いと申しましょうか、記憶するに記憶しやすい、そういう物語であろうというふうに思います。思いますが、一体この話は何を言っているのでありましょうか。この話のテーマは一体何なのか。そして、この物語から今に生きる私たちは何を聞き取ればいいのか。これから先、この物語から何をヒントに私たちはこれからの歩みを整えていけばいいのか。一体ここで語られているテーマは何なのか。そのことを今日これから皆様と一緒に探していきたいと思います。神様の言葉にもありました。アブラハムの言葉にもあります。共通して出てきている言葉は正義という言葉です。アブラハムに対して神様は最初言いました。まあ、これアブラハムへというか神様の独り言のような言葉ですけれども、19節にこうあります。私がアブラハムを選んだのは、彼が息子たちとその子孫に主の道を守り、主に従って正義を行うよう命じて、主がアブラハムに尽くしたことを成就するため、正義を行うよう。神様は何のためにアブラハムを選んだのか。言葉は長いですけれども、一つの大切な中心は、アブラハムが正義を行うように、正義を行うようになるために私を選んだ。そして、今から告げる、まあ、言ってみれば神様が隠さない、これから行うことを隠さない、その理由は、アブラハムが正義を行えるようになるためである。正義と神様の行い、これが結びついているというのがここに言われていることです。そして、下の段に参りますけれども、アブラハムが神様に対して折衝する場面の一番最後の言葉ですけれども、25節の言葉ですが、正しいものを悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがするはずはございません。全くありえない。全世界を裁くお方は、正義を行われるべきではありませんか。アブラハムの方も神様に正義ということを要求します。神様の方もアブラハムに正義。アブラハムの方も神様に正義。一つの手がかりではありますけれども、このやりとりは正義とは一体何なのかということを私たちに問うているのがこの物語の中身なのではないでしょうか。正義、正しいこと。ある人々だけにとって正しいことではなくて、正義と言ってみればそれは普遍的なもの。場所を変えても、時代が変わっても、その守らなければならないもの、行わなければならないもの、それが正義というものでしょう。 正義がある。でもあの国に行ったらこの正義は通用しない。それは正義ではありません。単なる主張です。主張と正義は違います。今日私たちが問題にしようとしている、取り組もうとしていることは正義です。正義とは何なのか。さて、その正義の内容、正義を私たちに導くために今日の物語は記されています。どういう内容だったのかもう一度確認しましょう。ソドムとゴモラ、まあこれは視界のほとりの町ですけれども、この町で悪が裁き、神様はここに裁きに、言ってみれば、正義を行う、それが神様がこれから行う。ですけれども、その正義はただ単に裁く、成敗する、鬼退治をする。そういったことが正義なのかと申しますと、この物語はどうもそれとは違う正義を示しています。どういう内容？ 50 人の正しい人がいればそれを滅ぼさないのですか？それでも滅ぼしますか？それは正義ではありませんよね。正しいものを一緒に裁く、そのようなことがあってはなりませんというのがアブラハムの主張する正義です。神様もそれを了承しますから、おそらくこの正しいものがいる、それを滅ぼさないというのは正義の一つのあり方なのでしょう。悪いものと正しいものが混在している、悪いものにだけ注目をしてそれを行う。私たちもついついそういうことが行いたくなります。悪を何とかしなければならない、悪いものを何とか対峙せねばならない、悪いものばかりに注目をしてしまいます。学校で授業などしていてもそうです。喋っている人間が、授業最中に喋っている人間がいる。まあ、これは授業に参加しない。言ってみれば、悪い子供たちです。本当はそのクラスは、一生懸命聞こうとしている者たちが大勢いるのに、ついつい悪い者たち、そういう者たちに、教師の心は奪われています。怒らなくてもいい怒り、言わなくてもいいセリフをついつい吐いてしまったりします。たくさんの子供たちが一生懸命聞こうとして悪いことをしているのはごく一部に過ぎないのに、その悪いことに注目をしてしまう。それは学校の教室だけで起こっていることではないでしょう。社会の中でもつまらない言葉、悪い言葉を吐くもの、それはごくわずかであるにもかかわらず、なんとこの国は歪んでしまったんだろうと嘆く、何とかしなければと言って焦る。悪いものについつい集中してしまうというのは、私たち人間が持っている一つの差が性質なのかもしれません。さて、この50人という人数ですけれども、この50人というものをアブラハムが提示した。これは一体何でアブラハムが50人という数を言ったのでありましょう。このソドムが、ゴモラが、ソドムの町というのは、アブラハムの上のロトが住んでいる町です。言ってみれば、愛するロトが住んでいる。その町を滅ぼすんですか、神様。アブラハムは大変これに焦り、なんとこのロトとその家族を守ろうとして、50人いればその町を滅ぼさないでほしいという交渉に臨んだというのは、一般的になされる解釈です。ロトを助けようとしたんだ、アブラハム。ですけれども、この解釈には少しばかり疑問を呈したくなります。ならば、アブラハムは神様に、ロトは助けてと言えばよかったはずです。ロトは助けてちょうだい。あの町がどんなに悪くても、ロトだけはお助けを。そう言えばよいものを、なんで50人という数字を出したのか。この50という数字、この数字の内容、それ自体にそれほど深い意味はもしかしたらないのかもしれません。ないのかもしれませんけれども、仮にこの町が100人の町だったというふうに考えてみましょう。仮にです。そうすると50人というのは半分です。私たち、多数決ということに慣れ親しんでいます。多数決は何も、 18世紀、19世紀に民主主義が盛んになった、そこから始まったものの考え方ではありません。大昔から多数決の論理はありました。多くのもの、多数を占めたもの、それがそこの性質なのだという、そういう判断をするのが人間の、まあ言ってみれば決断の方法でした。100人の村があれば、50人が賛成すれば、半分以上が賛成したとなるから、それは過半数その町の政治だということになります。もし、この50という数字が単なる頭数ではなくて、過半数 50% というふうに考えたら、このアブラハムの最初の主張は、言ってみれば社会的な道義を通っていたことになります。過半数その町に正しい人がいるのに、それでも裁くんですか？これはごく当たり前の質問です。ごく当たり前の質問ですから、神様もそれに対してごく当たり前に答えます。なるほど、過半数を超えているんだったら、それはそれで承認しようじゃないか、それが社会のルールだよね。ここまでは分かります。ところが問題はそこからです。アブラハムはそこからディスカウントしていきます。45、30、20、10。過半数を割っていきます。過半数を割っていけば、もうそれは、その者たちは注目をしなくていいという数になっていきます。普通の社会のルールでは。私たちの社会においても同じです。そんな少数の者たちに振り回されるようなものは、社会の秩序に反する。小さいものに注目をするのではなくて、多数のもの、大きなものに注目をしなければ、この社会は、成り立っていかない。多数でやっていこう。社会はそういうふうに考えて、最後の最後、どうしても折り合いがつかないときには、多数決という論理に出ていきます。多くの者の意見に従っていきましょう。それが最もいい幸福ではないかもしれませんけれども、最大の幸福になっていくんだという決断で、この多数というものを私たちは承認をします。それが言ってみれば正義だというふうに考えています。ところがアブラハムと神様のやりとりは多数の50から削っていきます。45、30、20、10。もうそれはその町の性質を表している数ではありません。その町のごく一部の者たちだけを表している数です。10人の正しい人がもしいたら、わずか一握りの正しい人がいたら、神様どうしますか？神様はそのわずかな者のためにその町を滅ぼすことはしないと約束をします。正義とは何なのか、そして正義を行う神様のご性質とはどういうご性質なのか、この聖書から私たちが読み取れることは、神様は小さいものを、ごくわずかなものをきちんと見分けられ、その小さいものこそに神様は目をというとが、ここから読み取っていきます。小さいものを神様は大切にする。わずかばかりの小さいものでも、その小さいものが正しければ、正しいものがごくわずかであっても、神様はそれを大切にする。それが神様のご性質ということがここで読み取れるでしょう。それで私たちは少しばかり考えてみる必要があるかもしれません。私たちは自分たちの中で、生活の中で振り返れば、ここでも嘘を言ってしまった、ここでも人を欺いてしまった、決して褒められるものがたくさんあるものではないということに気がつきます。良いことをどこかでしたんだろうか、正直に誰かに接したんだろうか、誠意を持って誰かと今週付き合っただろうか、私たちはそういったことを多数決の論に、自分の中の時間の大きな時間、少ない時間で分けていけば、ごく少ない時間、たったわずかな数分間しか、一瞬しか、私たちは自分たちの誇れるものを 持っていないかもしれません。でも神様はそれに注目をするというのがここで言われている一つの慰めの言葉でしょう。小さなもの、小さな言葉、小さな行い。神様はそれを見て喜び、それにお応えになる。たくさんの悪いもの、たくさんのいけないもの、それを神様は無視をする。それが言われ、ここで言われている一つの事柄であるでしょう。ですけれども、私たちはもう少しこの話を読み砕いていきたいと思います。正義とは一体何なのか、正しいものに注目をする、それも一つの正義のあり方です。小さいもの、それを大事にする、それも正義のあり方であります。ですけれども、この話の中で、最も小さいものは何なのか、50人の詳しいもの、45人の詳しいもの、30人、20人、10人、そういう正しいものがこの町にはいるかもしれません。それも確かに小さな正しいものです。ですけれども、よくよく考えてみれば、この話をしている、一生懸命神様とこの折衝しているもの、そのアブラハムはたった一人神様と向き合っていました。50人、45人、30人、20人、10人、そういった加勢、そういった応援をもらわずに、アブラハムはたった一人で神様と向き合っていました。しかもこのやり取り、このやり取りは大変緊張してやるとです。地上悪に過ぎない私ですが、あえて我が主に申し上げます。主よ、どうかお怒りにならずに、もう一度だけ言わせてください。主よ、どうかお怒りにならずに、もう少し言わせてください。アブラハムは自分が何をしているか分かっていました。アブラハムは、神様がことによると怒るかもしれない、怒っても当然だということをアブラハムは分かっていながら、神様との話を繰り返し繰り返し、しつこいぐらいに続けていきます。もうしつこい、もうお前の言うことは聞くに及ばぬ。いつ言われてもおかしくなかったその話をアブラハムは繰り返していきます。お怒りにならずに、神様が怒ったらどうなるのか、裁かれるんです。聖書の世界の中では、神様がお怒りになったら裁かれる。簡単に言ってしまえば、殺されるんです。あなたはもういらない。私が作ったもの、塵あったに過ぎないお前、もう一回塵に帰りなさい。お怒りになったら、それだけのことになってしまいます。言ってみれば、アブラハムのことで、命がけで神様と向き合っています。命がけで、この町を何とかしてほしいと願っています。アブラハムは正義を行うために私がやられたと神様は言います。神様は何をアブラハムに期待していたのか、その期待が言ってみれば、今日私たちが読んでいる内容です。それはもしかしたら私たちも期待されているかもしれません。何が期待されているのか。命がけで、その町を、その世界を守ってごらんなさい。命をかけてみなさい。正義とは何か。神様が何のためにアブラハムを選んだか、正義を行うよう。アブラハムは言ってみれば、その期待に応えました。命を懸けて、この町を守る。 小さいものに注目をされる神様は、小さい私の命を守る。大きいもの、たくさんのもの、それは人間が注目をしてしまうものです。たくさんの力、たくさんの富、たくさんの人、たくさんの武器、たくさんのいいこと。我々はそういう目を持ってしまいます。ですけれども、神様はたった一つ、それに注目をします。そして、正義を行うように命じる。そして神様が王子と言われたことは、主がアブラハムに約束したことを成就するためである。約束の成就、一体何が約束の成就なのか。たった一人、正義のために、義のために、命を落とした方がこの約束の成就です。主イエス・キリストの十字架というのは、このアブラハムの折衝につながっています。この世界のために、ペテロがあなたなんか知らないという、豊か銀貨でイエス様を売り渡す。神の国について、どんなにイエス様が通っても聞く耳を持たない者たちが大勢いました。大勢いたどころか、その者たちはイエス様を逆恨みしました。でも、その人たちの言葉を神様、イエス様は全部引き受けていきます。お前は間違ってる、お前は違うとは言わない。全部を引き受けていく、この私の命、それに神様は絶対に目を留めてくださる。私の命をかけて、子供たちの罪を引き受ける。たった一つの命です。たった一つの命が死んだことによって、この世界が、常しえに救われる。それは私たちの信仰です。クリスチャン人口がいっぱいあるから、イエス様を信じます。大きい国が神様を信じているから教会に行きます。私たちの信仰はそういう大きいからたくさんだからというところに惑わされるのが私たちの信仰ではございません。たった一つの命に注目をなさるのが神だと私たちは信じているから、主イエスキリストを救い主、今もあがめメシア、キリストと告白をします。それが世界を変え、世界を救っていきます。そしてその一つの、たった一つの決断は、私たちに求められているでしょう。私たちの一つの正義を変え、この国を、この世界を救っていくことができるはずです。大きいものに、目を奪われる。私、人間の宿命です。ですけれども、信仰は小さいもの。そこに目を留める神がいらっしゃる。それを信じ、一つのことをまた成し遂げていきたいと思います。主イエスキリスト、たった一本の十字架が世界を救いました。一本の十字架の前に、どのような一つ小さいものを出していくか、そのことを見極めながら、新しい信仰をまた進んでいきたいと願わせていただきます。お願いいたします。聖なる父なる御神様、大きいものに、圧倒的なものに、私は心を奪われ、惑わされ、おじまどいます。大きいものは私は確かに立ち打ちはできません。ですけれども、万物を作られた全能の神は、一つのことで目を閉じ、一つのことで世界をお作りになります。私が立ち打ちができない、その大きな前に、大きなものの前にあっても、私が一つの正義を信じていくことができますよ。 つの正義を成していくことができますよ。あなたの創造の技に私たちもまた加えられます。心を整え、私たちが新しい時へ進んでいくことができるよう、私たちを清め、導いてくださいますようお願いいたします。この1週間も、あなたのために、臨時の